今回は健康貯金について、まあ、その低周波通電を行う時のその臨床所見ですね、まあ、対象となるかどうかということなんですけども、健康貯金というのは、ご存知のようにその、まあ、肩をすくめるような動作の時に使われる筋肉です。まあ、解剖的には、頸椎の凹凸起を出発点にして、肩甲骨の内上角のところについています。で、まあ、片方ずつ肩甲骨を上上方に持ち上げる、まあ、もしくはその逆の作用で首を側屈するっていう時の補助筋にもなります。で、まあ、この肩甲貯筋ですけども、その肩こりもしくはその、まあ、存在する場所が首になります、首のとこにもありますので、首が痛いっていう時のその原因筋になっているという可能性があります。まあ、ですけども、その、他に周辺にある筋肉と比べると、例えば僧帽筋とか、まあ、菱形筋とかですね、そういったものに比べると、その大きさ自体は少ない、小さいんですよね。ですから、その肩甲貯筋がメインでっていうことは少ないと思うんですけども、例えば患者さんが生活習慣の中でショルダーバッグをよく使われる、肩にかけて持つ、でそれも一足に集中して重いものをぶら下げることが多い、それと肩こりもしくはその首の、まあ、痛い感じっていうのが同じ側のそのカバンをかける方と同側の方に症状が出ているとすると、もしかすると肩甲貯筋がメインでというふうなことが考えられるかと思います。まあ、その問診とかあるいはその日常生活の中での問題する、まあ、主訴ですね、患者さんの主訴から、まあ、想像はつくかなとは思うんですが、ただその頻度としては他の筋肉よりも少ないかなとは思います。圧痛とかですね、圧痛などはその実際に日常的に使っている筋肉ですので、肩甲貯筋に圧痛ある場合はあるんですけれども、症状のメインにこう位置づけられるっていうことは少ないかなと思います。で、じゃあその肩甲貯筋に問題があるかどうかっていうのをこう、まあ、探っていくことになるんですが、問題点がまず一つあって、前提にしておかなきゃいけないんですが、肩甲貯筋単独で負荷をかけられる方法っていうのは基本的にはないということで、その抵抗運動にしてもストレッチにしても、それから圧痛にしても、まあ、比較的肩甲貯筋に負荷かけやすいっていう姿勢はあると思うんですが、単独っていうのは難しい。ですから周辺のものを所見を集めと周りの筋肉を除外したりとかっていうふうな方法を考えながら、そのだんだんと肩甲貯筋なのかなっていうふうに絞っていくしかないかなと思います。で、今その単独でないっていうので圧痛っていうのがあったんですが、肩甲貯筋の上には僧帽筋がかぶさっています。ですので、まあ上から圧痛で押して圧痛というか圧迫してみて、圧痛見てもまず僧帽筋が押されているという大前提に立たなければならないわけですね。で、側頸部の上方の方に行きますと、今度は肩甲貯筋こうなんていうんですかね、その、まあ、細く基地部に近くなってきます、細くなってきますので、凹凸起状になると他の、筋肉、頸反上筋とか尺八筋とかそういうふうなものの基地部なんかにもなってこう絡まってきますね。単独の圧痛とは表現しづらいんですね。ですので、まあ、圧痛についてはついてもその単独もんではないと。で、じゃあ、まあ、とりあえずどうやって進めようかなということですけど、仮に右の、まあ、肩甲貯筋をターゲットとして、その肩甲貯筋が責任部位で首が痛いとか肩凝った感じしてるとかっていうのを、まあ、こう検索していくことになるんですけども、まあ、まずは、まあ、首の動きは普通にもうその例えば根性外とかなんかそういうの、まあ、一応ないというか除外者という前提ですけども、例えば右の肩甲貯筋が何らかの形でこう痛んでいると、で筋肉がその原因で症状がある場合には、その筋肉を使えば 何がしかの症状が出るか、もしくはその筋肉に引っ張りを加えると症状が出るという前提にまあ立って見ていくとしますと、まず右側であれば左に首を側屈してみます。でこの時に術者が何をするかというと、左に首を側屈する時に肩甲骨が一緒にこう動かないように、まあ、左に首を倒してくださいっていうと患者さんによっては首だけ曲げられなくて体ごと左へ持って行ってしまう人もいます。でその時にまあ体ごと行っても構わないんですけども、肩甲骨と首の間を広げたい、これがまあ左へ側屈の意味なので肩甲骨が一緒に動かないように固定します。で固定するのはどこを押さえてみると思います、肩甲極を上から、まあ、患者さん座位だとしますね、座位だとして上の上方から下に向かって押してもいいと思いますし、あるいは肩峰に手は届くだけでもその肩甲体の動きが防止されますから結果的に肩甲骨は動かないということになります。ですので、まあ、まず側屈するときに、まあ、一応押さえてやってみる。で何気なくの側屈いいんですね。最初はちょっと左に倒してみてくださいっていうときに何かその首に症状が出るかどうか。でその左に倒すときに、まあ、最初は患者さんの、自由にその曲げられる方にぐっと曲げてもらえばいいんですけども、曲げる時のその注意事項、曲げていただく時の注意事項としては、そう適当なところで止めないということですね。そのゆっくり曲げていって、その患者さんにとっての最大限側屈できる場所まで行きます。そこのところで、まあ、ちょっとだけよりこう、まあ、曲がりはしませんけど曲げるつもりでギュッと左の方へ患者さん自身が力を入れてみると、そのくらいまでやんないと肩甲胸筋しっかりこう引っ張りみたいなのかかりませんので、とりあえず曲げてみる。で何かわからないけれども、まあ左倒すと右側に症状がある、じゃあもう少し細かく見てみようかっていうところで、今の場合ですと左に側屈をしていますので肩甲骨と首についている筋肉が一番こう伸ばされる可能性があります。肩甲骨にもついていて、まあ頸椎もしくは、まあ、頭蓋骨とか関係のあるとかについているものっていうと肩甲胸筋のほかに僧帽筋の上部繊維というのが出てきます。上部繊維は鎖骨とか肩峰端とか、あるいは、まあ、外骨隆起とか後靭帯とかっていうふうなところにありますので、側屈するとその上肢体固定されていれば僧帽筋の上部繊維もストレッチされます。でこの時にじゃあとりあえずその雰囲気だけでも違い分けてみようかっていうことで、例えば、左に側屈をします。で普通にまっすぐに側屈をしたのをもう一回練習していただいて戻します。でその次に軽く顎を引きます。でこの顎を引いた時に前屈にならない程度に顎を引くだけでいいです。まあ上部頸椎をまっすぐにするんですね。でこの状態で側屈をします。上手にやらないと斜め前の方に倒れていってしまいますので軽く顎を引いた側屈です。でこの状態で症状がどうか覚えておいてもらいます。後で比べますよということ で次また戻します。で今度軽く顎を突き出します。でこの時に強い後屈にならないようにです、ね、軽くちょっと後頭骨の後ろに倒れる程度です。でこの状態でまた左に側屈をします。でこの時の症状がどうか明らかに違うはずなんです。健康な人でも違うと思うんですが、でじゃあというのでしつこいんですけども、もう一回まっすぐな状態で左に側屈をします。でその状態で顎を引いてもらいます。今どこ痛いですか。で次に顎を出します。症状変わりましたか、痛いですかっていう確認をします。でこの時出てくる結果としては、顎を引いた時にこう顎を引いて左に側屈をした時に突っ張るのは右側の比較的前の方、僧帽筋の上部繊維の前縁です。鎖骨についている方が強く引っ張られていることになります。で、今度はそれで顎を出しますと、その後頭骨が少し後ろの方に、まあ、ちょっとだけ移動しまして、その僧帽筋の上部繊維の引っ張りが少なくなるんですね。そうすると その顎を引いた左側屈の状態から顎を突き出すと、その僧帽筋のストレッチが解消されるので症状がポッと消えるんですね。でこの時にもし終始ですね、左へ側屈した症状が顎を出そうが引こうがですね、変わりがないというふうな状態があるとすると、僧帽筋ではないということがまず一つ可能性として出てきます。でそうなったらば僧帽筋以外でっていうことだと健康虚筋っていうことになりますので、じゃあその健康虚筋に的を絞ろうか、じゃあ次どうしようかっていうことで、まあ、肩をすくめていただくようなことをしてみましょうか。その肩を、まあ、首をすくめるですね、持ち上げる。その時に少し軽く抵抗をかけますけど、首をすくめる動作の時に、移動距離がそんなにありませんので、筋肉に力入りすぎちゃって抵抗が少ないとつる場合がありますから、適当な力ですぐなるべく短時間でやめた方がいいと思います。でもしくは側屈の抵抗運動をとりあえずしてみると、でそれで収縮部位とか症状がはっきりしてくると、まあもう少し健康虚筋が可能性は出てくる。反状筋とかであればその側屈にも関わりますけども、回旋という別なメインの力を持っていますので、まあ、もし反状筋の心配があればそちらの方を考えて試してみると、それでじゃあ次に、まあ、最終的にはそのもう一回圧痛をということになるんですが、健康虚筋在の患者さんの後ろ側に位置をして、位置を取って、で健康虚筋の圧痛を見ようかなという時に、健康虚筋のイメージなんですが、肩甲骨のまず内上角を触診ではっきりとさせておきます。内上角ですね、まあ、もしくはちょっと太ってるとか僧帽筋の量が大きければ、肩甲骨を内側までたどっていって、そこから少し上方へ、まあ、指2本分ぐらい行ったところの辺に、まあ大まかな目安をつけておきますね。でそこからその肩甲骨はどういうルートをたどるか、その頸椎の方に行くわけなんですけども、座でこう手を垂らした状態でいて、肩甲骨が肩甲骨の内上角から頸椎までちょっとまっすぐ一直線に肩甲骨の方から頸椎に向かっているが、そうではないんですね。一度、まあ、やや前方の方に僧帽筋の下を進んで、そこでちょっと内側の方に向きを変えて、それで頸椎と平行するような形で上方の方にこう走っていきます。まあ、実際には肩甲骨と頸椎の間をまっすぐにつなぐようにはなってるんでしょうけども、その僧帽筋があったりというふうなことで、そのまっすぐそのには張っていないんですね、僧帽筋の中にありますので。でじゃあ肩甲骨筋の圧を確認していくときに、まず頸部のにある肩甲骨筋と、それから肩上部にある肩甲骨筋というふうに一応こう分けて、まあ、考えてみるんですね。でそうすると頸部にある肩甲骨筋は頸椎と平行にありますので、まあ、側頸部をこう 水平に切るような形でその触診をして探せば肩甲骨筋は探せますけども、肩上部の場合にはどうなってるかっていうと、その肩甲骨の内上角からまっすぐ前の方に肩甲骨行っているっていうイメージを作って、それに直角の方向ですから、頸椎というか脊柱から肩峰に向かう方向を引いた線と平行に指を動かしていくと肩甲骨筋をまあ、弾くことができます。でおそらく痩せている方であれば確実に分かると思うんですが、でそうすると、肩甲骨筋は肩甲骨の内上角通って前に行く、その繊維になっています。で僧帽筋は今肩甲骨を弾くラインということで、脊柱から肩峰に向かう線、このライン上でその肩甲骨の例えば中部繊維とか上部繊維の肩上部になるものっていうのはその方向に繊維がありますので、圧痛見るときに例えば、前後の方向で触診をして、まあ母趾なりその四肢なりでその圧迫をしながら少し充熱するように圧痛を確認するか、それとも脊柱から肩峰の方に向かっての線上に平行に動かしてその圧痛を確認するかっていうことで、その前者は肩甲骨、僧帽筋の圧痛をメインに表現するだろう。 で、後者は健康貯金の圧をメインに評価するだろうっていうふうに、まあ一応考えます。で、その時に、ただ方向、健康貯金促進で捉えてなくって、ただ方向を違えて、それで圧があるから健康貯金だっていうのだと、これだとちょっと問題がありますので、必ず僧帽筋の肩上部の繊維の下にですね、肩甲骨から前方に走っているそのまあ人差し指ぐらいの太さ、もうちょっと太い人もいると思うんですが、ぐらいのものがこう盛り上がりを確認した上で、その盛り上がりの上で圧を確認します。前後に弾いてみるか、それとも左右に弾いて動かしてみるかで、まあ、これが肩上部の肩甲虚筋ですね。で、そのまま肩上部の肩甲虚筋が僧帽筋の下を通って僧帽筋の前に出て、足頸部の方へちょっと位置を向けて頸椎と平行に走ります。で、足頸部のところにおいては肩甲虚筋っていうのは凹凸起の真上ぐらいですね。凹凸起の真上、もしくはそれよりもまあ前の方にこう行ってるような、前腕の強さだとそんなイメージになる場合がありますけども、後頸部に近い方にありませんので、大胆に指を少し前の方に持っていって、それで僧帽筋の上部繊維の、まあ、奥にあるものっていうのを捉えます。で、もうこれはもう僧帽筋除外できません。同じ方向に走ってますので、とりあえず母子重熱の形で弾いてみた圧があるか、で、その次に軽く右であれば右に軽くですね、ちょっとだけ即してもらって、右側の筋肉たちを緩めて、で、その状態で肩甲虚筋を僧帽筋ごとこうつまみ取ってみるんですね。首と肩上部の角のあたりになるところですと、ちょっと即すると肩甲虚筋つまめますので、その状態でうまく捉えてギューッとつまんでみて圧迫する。で、この時に臭素の再現に近いものがあるかどうかですね、それを確認して、で、最後に今度はその足頸部のところで肩甲虚筋ではなくて僧帽筋だけ把握してみて、それと臭素の関係があるかっていうところまで確認をして、肩甲虚筋が責任かどうかっていうのもまあ確認すれば、あとは通電の方法については、まあ、肩甲虚筋その足頸部などで、まあ、単独でっていうのはなかなか難しいんですけども、通電は可能だと思います。ですので、まあ、周りのものを除外しながらだんだんと肩甲虚筋に迫っていくと。で、圧迫の時は特に肩上部については確実に僧帽筋の中に走行が違う、直角の方向に前の方に進んでいる繊維がありますので、よく触って確認していただければ、まあ、まず間違いなく見つけられることができるかと思います。